詳細いたします。哀れみに満ちておられるシェラルオン神、皆をあがめます。すぐる主も、あなたが私たちを見てのうちにおいてください。おもむりをくださったことを覚えて感謝をいたします。改めて今朝、私たちは御言葉にある恵みから十分に受け取りたいと御前に集っております。どうぞ語られます御言葉を通して私たちを祝福のうちに置いてください。すぐる主、多くの場所にありました地域の方々を来たるべき時にどうぞあなたが引き寄せてお招きをくださいますようにと心からお願いいたします。特にその者たちの中で思い乱れてうなだてれている魂があれば、今どうぞあなたが共にいて励まし、あなたを待ち望む信仰こそお与えください。またやむを得ない事情で集うことのできなかった方々、哀れみならあなたがどうぞその見ておいて事情を整えてください。今朝もインターネットで礼拝にあった者がおりますか、どうぞ等しくあなたが私たちにある平和というものをお与えください。今からのひとときはあなたに委ねます。委ねて私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書6章の43節から45節までの御言葉であります。新教約聖書によれば新約聖書の114ページ上の段、ルカによる福音書第6章43節からの御言葉であります。ルカによる福音書第6章43節、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によって分かる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。以上であります。先週私たちの主イエスキリストはこの西谷教会をさまざまに用いてくださいました。一つには台風のこと、もう一つにはお泊り会のことがございます。台風の折にこの教会がある西谷地区が停電になりました。LINE で教会の皆様にもそのことをお伝えをした。そういうことができましたのも、私がたまたま持ち運びます Wi-Fi のアンテナというものですね、 調べることができました。この街道はちょうど目の前に信号などもありまして、ちょうど街道沿いにもあるものですから、三田方面から復旧のためにいろいろと緊急車両が目の前を通って過ぎ去っていく、そのような光景も分かりました。西谷地域におられる多くの方はご高齢の方々ですから、教会の方ばかりではなく地域の皆様にも復旧の状況を LINE でお知らせしたところ、後から大変お礼を言われました。また教会にとっての初めてのお泊まり会ということもございました。まあ、近所の方のご協力も得て、まあ、お風呂をお借りして行うということをいたしました。まあ、五右衛門風呂といいまして、古い薪で炊くお風呂ですね。まあ、暑いなの寒いなのということを子どもたちが言いながら入り終わったのが午後の9時を超えていました。まあ、その後高知城の窓のお宅で花火などもさせていただきました。まあ、大変にぎやかでありまして、子どもたちはずっと喜んで口々にはしゃいだ声というものが地域に響いていました。私はさぞご迷惑になったのではな、ないんじゃないかなというふうにも思いましたけれども、受け入れてくださった地域の方はそのように子どもの声が夜まで響くこと、それは西谷にとって大変良いことだとおっしゃってくださいました。まあ、次の日の朝ですけれども、大人の子どもを口々にその西谷の地域で経験した思い出を楽しそうに話してくれました。そしてまた、ここに来たい、戻ってきたいな、そう口々に言ってくれたことに感謝をいたしました。今朝与えられた御言葉に目を向けますと、シリーズがお話になられているのはその口に関するお話であります。改めて今朝の御言葉をざっと見ますと、先週と同様に3つの例えで構成をされています。1つ目が木の例え、2つ目が実の例え、そして3つ目が口の例えであります。構成そのものはすでに3つということで、先週の御言葉と同じでありますけれども、今朝与えられた御言葉ではこれまでのシリーズの教えとは少し違うところがございます。それはシリーズがこの例え話を通して、まあ、何のご命令もあるいは何のお勧めもされていないということであります。果たしてシリーズは聞く者たちに今朝の御言葉を通して何をお伝えようとしておられるのでしょうか。改めてそのことを一節ずつ見てまいります。まず43、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。ここでシリスはおがくずや丸太という木を加工した素材の例えからその話を木そのものへと移されて、印象的なのは、ないという否定の言葉から始められている。そのような文章が一つになっているということであります。この例え話と同様のお話が、 マタイによる福音書、それのいわゆる三条の説教ですね、その7章15節から綴られています。2つを見比べてみて共通している点、それは双方とも、まあ、木の方ではなくてその木が結ぶ実の方ですね、果実の方に着目をしているという点で、違っているところは、マタイ福音書の方では、まあ、できるできないというその木が持つ能力の話をされていますけれども、ルカ福音書ではあるかないか、つまり事実の人としての話をなされている、そのような違いがございます。この43節を一見いたしますと、主イエスがここで身の話をされようとしているのかどうかということ、それは44節までを読み進めないとわからない、そのように思います。ただこの時主イエスからこの御言葉を聞いていた人たち、その人たちは、その人たちが方向性に気づく、あ、これは身の話なんだなということを気づくということを、シリーズのこの43節でなされています。と言いますのも、シリーズはここで一つの言葉遊び、先日のユーモアから始まりまして、一つの言葉遊びをここでなされているからであります。その言葉遊びとは韻を踏むということであります。韻を踏むというのは似た音の言葉を並べたり、その言葉を変化させて聞く人々に強調点やあるいは示したい流れを示す、そのような方法のことです。まずここでシリウスが言葉遊びをされているのは、先週聞きましたおがくずという言葉のことです。このおがくずのことをギリシャ語で読みますとカルポスという言葉です。この言葉をシリウスがどの言葉と結びつけておられるかと申しますと、続くこの実という言葉です。実のことをギリシャ語ではカルポンと言います。カルが同じなんですね。そして続く44節で、まあ、身の話になるので、まあ、聞いている人々には、あ、なるほど、おがくずから身の例えとしてつながっていくんだなということが分かるわけです。聞いている人たちが、あともう一つ分かることがあります。それは音の流れとしてのその身というものが変化をしていくという様子であります。悪いという言葉のことをサプロン、良いという言葉がカロンと言います。ですから悪い実と言いますのはカルポンサプロン、良い実はカルポンサカロンと発音するわけです。ですから人々に聞こえている音の流れとしてはおがくずという言葉カルポスが悪いカルポンサプロンに変化をして、その後に良いカルポンカロンに変化をしていく、 こういう言葉遊びがなされているわけです。シリスは続く44節でこう言われています。木はそれぞれその結ぶ実によって分かる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。ここで分かるとシリスが言われている言葉、分かると訳されている言葉は受け身の言葉であります。ですから言われている言葉、周りからそのように認識をされている、知られている、分かられている、認識をされているということであります。そしてどのように認識をされているのかが続きます。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。ここで共通している言葉、茨と野原にはトゲがあって人を傷つける植物だということです。そしてイチジクやブドウ、これはいずれも聖書でよく用いられる食用の果物、果実であります。つまり植物が有害であるのか、あるいはつける実が有用であるのかどうか、そのようなことは旗からすればすぐに分かることだということが言われています。そしてそれらを受けて45節の御言葉が告げられます。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の心は心から溢れ出ることを語るのである。主イエスは木の例え、また実の例えを踏まえられた上で人の例えを語られています。蔵と訳された言葉、これは宝をしまうところ、宝箱、宝物庫という意味の言葉です。人は宝物のように大切にしまってあるものをその入れたところから出す、こう言われています。そしてその上で最後の御言葉、人の口は心から溢れ出ることを語るのである、後の御言葉を告げられています。溢れ出るという言葉が十分に満たされたから溢れるという意味の言葉で、口は心が満たされ、そこから溢れ出るものを語りきたんだということが言われています。この今朝の御言葉、この御言葉を聞いていた人は果たしてどのように捉えたのでありましょうか。教会ではそのことをさまざまに考えてまいりました。まず一般的になされているのは、マタイ福音書で語られる主イエスのご命令に基づいて理解をするという捉え方です。マタイ福音書ではこの御言葉は冒頭に偽預言者を警戒しなさいという御命令から始められています。ですからルカでも言われていないだけで、 そのご命令に従う。すなわち口々から溢れ出る言葉で人を判断して警戒しなさい、気をつけなさい、自らも気をつけなさいという教えだと理解をする捉え方があります。一見もともらしい捉え方でありますけれども、これは耳で理解する、聞いて理解するというよりも頭で理解をする、そのような捉え方と申し上げられるでしょう。と言いますのも、マタイ福音書ではこの後12章のところで改めてこの身の話というものを主イエスキリストがなされているからなんです。それは主にパリサイ派との論争のところで繰り返されている、そのような例え話であるからです。ですからマタイはマタイの流れで、ルカはルカの流れから捉えていく、そのことが大切なようです。ではルカ福音書の流れというものはどういうものであるのか、そのことをたどる前に、身ということと口との関連を旧約聖書から捉えていく、今朝はそういうことをしておきたいと思います。この身あるいは実りということについて聖書が語っていること、それは神が人に対してもたらされる報い、その報いを表す言葉として描かれています。またもう一方で人の行動や言動、そのことに基づく結果として用いられている、そのような言葉でもあります。イザヤ書の3章8節にはこのような御言葉があります。どうぞそのままお聞きください。エルサレムはよろめき、ユダは倒れた、彼らは舌と行いをもって主に敵対し、その栄光の眼差しに逆らった、彼らの表情がすでに証言している、ソドムのような彼らの罪を表して隠さない、災いだ、彼らは悪の報いを受ける、しかし言え、主に従う人は幸いと、彼らは自分の行いの実を食べることができる、主に逆らう人は悪人は災いだ、彼らはその手の技に応じて報いを受ける。ここでは神が人々の行動と言動に応じて与えられるふさわしい報いというものが実というものに例えられているわけです。また箴言18章には特に口の結ぶ実に着目をした御言葉がございます。人は口の結ぶ身によって腹を満たし、唇のもたらすものによって飽き足りる、死も生も舌の力に支配される、舌を愛する者はその実りを食らう。この箴言の御言葉の少し前には、神から離れ自分の欲望のみを追求する者の口は破壊というもので満たされる、また 神に従う者の口からは知恵が大河のように流れ出る。そのようにも告げられています。ですから同じように頭で理解するにしても、この旧約聖書からの理解の方が、ここで主イエスが言わんとされていることのように考えられるわけです。この流れに従って今朝与えられている身の例えということを捉えようとする、私たちはすでにルカ福音書でも身の例えが登場していたことを思い起こすわけです。それがどこかと言いますと、洗礼者ヨハネによって語られていたことであります。3章7節の御言葉なんですね。3章7節で洗礼者ヨハネは、洗礼を授けてもらおうと出てきた人々にこう告げています。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。今朝ここで特に思い起こしておきたいこと、それは洗礼者ヨハネからマムシの子らよと呼ばれた人たちのことであります。ルカ福音書はこの言葉を聞いた人たち、マムシの子らよと呼ばれても立ち去ることのなかった人たちを描く書物です。そればかりか、どうすればよいのですか、こう聞いた人たちを描き出しています。そしてその姿はこの時シーエスから告げられる御言葉を聞いていた人たちと重なるのであります。ですからここでシーエスからの御言葉に聞いている多くの人々は、到底自分たちから良い実などというものは出てこないし、ましてや蔵に大切にしまい込むほどの良いものなどない、世間一般からそのように判断をされてきた人たちでありました。今朝の御言葉はそのような人々に向けて、主イエスが改めて語られた御言葉であります。では今朝の御言葉をもって主イエスが聞く私たちに何をお伝えになられているのでありましょうか。文全体の流れからすると、悪いということよりも良い、良い人の方に向けて書かれている文章、そう申し上げることができます。ただ、主イエスは、そうなりなさいとも、そうしなさいとも今朝の御言葉では言われています。主イエスはただ良い木と悪い木がある、良い人と悪い人がいるということを事実として言われています。そのことをどう理解するのか、それはそれぞれの心から溢れ出ること、そのことをもって 分はどうなのかな、自分の心は何で満たされているのかな、この現実に気づくということであります。ということに関連をする御言葉で、新約聖書の別の箇所、ヤコブの手紙3章にはこのような御言葉がございます。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることもできません。私たちの現実はどうでしょうか。私たちの口からは神を賛美することだと、隣人を裁き疑い、あるいは呪う言葉が同じ口から出てくるのであります。聖書では明確に分かれた2つの違う言葉、それらが私たちの口から現実として出てくる。私たちは果たしてこの2つの違う言葉を私たちのどの心から溢れ出たことだと気づき考えるのか、今朝そのことを言われています。いくら行動や口先だけで取り繕ったとしても、主イエスの与えられた御言葉を通してそのことを振り返り見れば、私たちの心はごまかせないのであります。私たちが大切にしまっている蔵に何が満たされているのかということ、そのことを判断し即座に裁いて表面だけを修正するということよりも、今朝改めて私たちの口を通して自らが、あるいは隣人たちがどのような心で満たされているのか、そのことに私たち自身が気づく、このことの大切さが語られているのです。そのことによってシエスは憐れみの神を示しています。裁く神ではなく憐れみの神、その神に私たちが触れること、あるいは神から触れられること、そのことが望まれています。一方でこの時聞いた人たちの多くは喜びを持ってこの御言葉を聞いたのではないか、 例えばシリウスがなされた小僧遊びの中に、またユーモアの中に、おがくずとしてただ取り去られるばかりの自らがシリウスになって、すでに老い、改めて神の子としての新しい日常へと変えられた、このことを理解したからであります。そしてルカ文書、ルカによる福音書と使徒言行録は、このシリウスの名によって数々の人々がその救われた喜び、心から溢れた喜びを証しする、そのような書物であります。そのことは皆様もよくお分かりいただけることかと思います。口から溢れ出ることを通して、私たちが自らの、あるいは隣人の心の内に満たされていることに気づく、気づいてそのことを裁きではなく、主イエスが私たちに示してくださったように憐れみを持って接するということ、今朝主イエスは私たちにそのことを諭してくださっています。お祈りをお捧げいたしましょう。主なる御神、皆をあがめます。御言葉に感謝をいたします。今朝あなたは、人の口は心から溢れ出ることを語るのであると告げてください。私たちの、あるいは隣人の心が何で満たされているのか、そのことに目を向けさせてください。感謝をいたします。私たちがあなたに満たされつつも、いまだその口をあなたへの喜びと感謝で満たしきれないものであります。そのような弱き私たちのことを知り、その身元へと招き寄せ、気づきを与えてくださったこと、このことに深く感謝をいたします。どうぞこの時、全てを捨てて示してくださったあなたからの愛で私たちを満たし、そしてそのあふれる憐れみをもって隣人をも満たすことができるように、私たち一人一人を守り導いてください。これらの感謝と願いを、私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。